こんにちは、遠藤和樹です。久野雅也のローブの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいんですが、
はい。
ちょっと今日はですね、もともとこの番組、ローム DX って番組でやろうかっていうね、話が当時あったぐらいに、最近ね、結構真面目に社労士業務の話したり、ロームの話してるんですけど、はい、やっぱりね、DX 進んでいる久野先生のところが今、やっぱりチャット GPT 等々を駆使している話をですね、少しだけできる範囲でやっていきたいなと思っておりまして、深く行きすぎると、音声だけだと解説できないんでね、
はい、
したいと思うんですが、どうなんですか実際今、社内導入。
いや、今は全然、会社全体には落とせてないかなと思ってるんですけど、どう考えてももう使っていかないとまずいだろうと思ってるので、まあ、頑張ってどこよりも AI を使いこなす社労士事務所にしたいなっていうのが今思ってるところで。
なんか一つの会社の方針みたいになってますね。
そうですね。やりたいなと思って今いろ、例えば一番シンプルなやつだと今ホームページのセミナーの集客のバナー作ったりとか。
集客サイトのね、バナー等々は、実はもう全部、生成 AI 使ってるというね、サイト見ていただくと、
はい。
これ全部みたいな感じなんですけど。
うん、まあ、そういった作ったりだとか、
はい。
あとは今、社内のマニュアルみたいなところ、ただロームって結構幅が広いので、
うんうん。
AI に教え込ませるの大変なので、まあ、ちょっと一部の業務に絞って、今とにかく AI に教えて、込ませて、社内のマニュアルとして2月中ぐらいにリリースしたいなみたいなところがありました。
仕込み中。
仕込み中、はい。
いや、だからよくね、その税理士業務、弁護士業務、社労士業務みたいな、こう情報整理してて、大量データを読ませていくと、自動生成できていくっていうね、このチャットでやり取りできるだろうっていう話はありますが、久野先生のところはもうその、データ学習しっかりと準備して読み込ませいる、やってるってことですよね。
やってますね。ただあまりでかくやりすぎると、もう仕様のあるところに勝てないので、僕らまずは社内で使えそうなレベルのところで、まあ、とにかく、私たちの社労士の事務所のビジネスって、そのお客様から問い合わせいたときに、まあ、それをスピードが1分でも短縮できれば、まあ、お客様にとってもメリットがあるんですけど、うんうんうん、ただ、全部広くやりすぎると、今度このデータの信憑性とかアップデートの問題とか出てくるので、とにかく今ちょっと一分野に絞って、これに関してはもう瞬時に、正確な回答が出るみたいなところを今作りたいな。
あ、なるほどね。完全ドメイン絞りしてるんですね。
そうですね。あ、まあ、おそらく他社もここはあんまりやらないだろうみたいな。
なんとなく、あそこかなっていうイメージにちょっとつき始めますけど、なるほどね。でもそのうちね、出た時には、このお話もね、共有できてくると思いますけど、
そうです。
そんな動きをしているという、ところで、これ実際やってみてどうなんですか？社労士業務の、あえてチャット GPT に限定してないと思いますけど、チャット GPT というテーマで行くんであれば、やっぱり使っていかないといけないという肌感は。
そうですね。これソフトバンクの孫正義さんが講演かなんかで言ってたんですけど、AGI という概念があって、その10年以内に、まあ、人類のこの知能のまあ、全人口のですね、総和の10倍の知能を AI が持つっていう話をしてまして、
はいはいはい。
で、要は、なんかその AI を使わないってことは、車に乗らない、電気を使わないのと一緒だって言ってましてですね、これはまあ、要は、まあ、それぐらい多分、なんか差がついてしまうっていう部分と、まあ、やらなければ本当に産業が終わってしまうっていうような危機感のもと、どちらかといえばなんか置いてやってられてやってるっていう感じはしますけど、まあ、社労士の業界見てもですね、普通に考えるとローム相談とかでも、まあ、今はなんとなく、こう出てくる答えがまあ大丈夫なのかなみたいな話になるんですけど、どっかでは、AI の方が正確だっていうふうに人が認識し始めた瞬間に、社労士に普通お願いする方がリスクっていうふうに感じる瞬間が来るんで、
うんうん、
まあ、その時までにちょっとビジネスモデルみたいなところを、例えばローム相談だけで、やっていくのもリスクだと思いますし、あと、アウトソーシングの会社のソフトを今、クラウドで使わせていただいてるんですけど、
はいはいはい。
まあ、クラウドの中にも、おそらく AI が実装されてくるんで、そうなってくると、アウトソーシングの価値が少しこう下がっていくっていうことも 容易に想像がついてくるんで、
ほうほうほう、
まあ、そういった意味では、追いかけて、まあ、どうビジネスモデル変えていくかみたいな、すごい転換点ではあるなっていうのはすっごい感じます、ね。
今言ってるアウトソーシング系の話っていうのは、なかなか、その先生の立場とソフト言いにくいんでしょうけど、例えば、私たちはフリー使ってますと。で、フリーとか、まあ、奉行使ってますに対して、そこの給与計算の、まあ、フリーで言うならロームフリーあります。そこの給与計算をアウトソーシングどっかでやってるの、そのあたりの話ですか？
そうですね。例えば、私、まあ、フリーさんちょっとあんまり存じ上げてないんですけど、奉行なんかだと、もともと、マイクロソフトの Azure っていう、サーバー使った、セキュリティ関係使ってるんですけど、
はいはい。
でそうすると、コパイロットっていう、今、Windows が開発している AI とかあると思うんですけど、それを多分、中に実装してくるんですね。
はいはいはい。
で実際、年末調整なんかも、今もう AI が動いてまして、で、その質問なんかを、その、ソフトの中で質問をしていくと、回答してくれて、もう、ほぼ正確で満足度も9割近くなってるみたいなデータも、それ内部資料ではあるんですよね。まあ、そういうのが、スタンダードになってくると、まあ今までは、とはいえ、社労士に聞いてたよね、税理士に聞いてたよね、みたいな話になってると思うんですけど、
うんうん、
そこがソフト内で完結してくるって話になると、
今の話で言うと、奉行内で完結するって
こと？奉行内で完結するっていうことも出てくると思うんですよね。そうすると、例えば、A さんということ、方が、まあ、育児休業に入りますって言ったときに、今、社労士さんに、これってどうしたらいいんですかみたいな話を、とか、いくらぐらいもらえるんですかって話したんですけど、ソフトの中でもちろん給与データも持ってますし、
はいはい、
入社日もすべて持ってるので、何々さんが今、育児休業に入ってんだけどどうしたらいいって言ったら、何月何日から育児休業入ってもらって、じゃあいくらぐらいもらえますんで、私申請しておきますね、みたいな感じで出てきて。
そうだよね。申請まで本来だとね、構造上いけるはずですからね。
いけるはずですよね。で、じゃあ、終わったんでこれ渡しておいてください、みたいになると、うん、もういよいよそのソフトの外に対して、要は、質問しなくなってくるっていう。だから僕らの外部の人たちがどうこれからこう関わっていくかみたいなところは、ものすごいこう考えさせられるなっていうふうに感じてます。
なるほどね。どういう感じなんですかね。そこの中で世界が完結していくので、入っていけない場合、あるタイミングで、業界バサッといらなくなるところ、じゃああんま、あれですね。言葉選ばないで喋ると怖くなってくるんで、怒られそうなんでやめましょう
か。でも、破壊的なイノベーションみたいなのは起きると思うんで、うん、まあそれを想定しつつ、まあどこの領域、とはいえ人がいらなくなるとは思ってないので、まあそこはどう、プロとしてその、そうそうやっぱレベルアップもしなきゃいけないし、最終、この判断でいいのかっていう確認とか、まあそういう経営に多分近いところでのアドバイスみたいなところにはなってくるのかなっていうふうに、も思ってはいるんですけど、
うんうんうん、
まあそういう意味でやっぱり相談っていうものも、とか、あとアウトソーシング自体も、まあ全ての多分でも産業が同じようなことだと思うので、
はいはい、
まあお医者さんでもそうだと思うんですよね。大量に画像データとかを、例えばガンガンに AI に読み壊したときに、今までお医者さんの役割って、ちょっと怒られるかもしれないですけど、まあ病名の診断に近いじゃないですか。
うん、
うん。そうすると、
まあ、受系列を追っていくのを頭でやってるみたいなところ
です。そうですよね。そうすると AI に全部話して、で、画像データ全部取って AI に入れたらですね、適切な診断出てくるはずなんで、
うん、
その時にお医者さんの仕事ってじゃあ次何なのって話みたいな感じになるんで、僕らだけではなく全ての専門家、全ての、まあ、資料とかですね、専門職っていうのはこういう課題にぶち当たるんじゃないかなと思います。
なるほどね。まあ、っていうことがある中で、なのでもう、使わないというか、使わないというのは車乗らないと同じだよという前提で取り組んでいっているっていうことです、
ね。そうですね。それ危機感でやってます、今。
まあ、ただ、今の話は本当に、根本の大事なところになるでしょうけど、
はい。
ちょっと目先のところで、こういう使い方あるよね、のハック的なものも当然あるじゃないですか。
はい。
なんか、今日せっかくなんで、その辺で、まず、こう、ちょっとこう、使い道いいよ、みたいな、社労士業務の活かし方みたいなのってあります？
まあそうですね。例えば、社労士とか、うん、中小企業とかもそうだと思うんですけど、どちらでも使えるかなと思うんですけど、例えばですけど、社内で、福利厚生やりたいとかって話になるじゃないですか。今もう社員辞めてくし、はいはい、なんかやってやらないといけないなと思った時に、例えば、チャット GPT に、これいろいろやり方があるんですけど、まあ、例えばあなたは優秀な人事コンサルタントですと、まあ、以下の条件で福利厚生プログラムを5つ考えてくださいという形で、なんかそれで、まあなんか目的とかですね、社員の人数とか、 で、まあ、子育ての充実をさせたいとか、まあ、そういうふうに入れるとですね、こう5つぐらいプラン考えてくれたりだとか、そうすると、例えばこれって、社長自身が社内で展開するってケースもあれば、社労士って結構そういうこと聞かれたりするんですね。
うん、うん。
そういった意味でも提案をすぐにしてあげるとか、そういったこともありますし、あと一番おすすめは、私は求人票書くのがめちゃくちゃうまいなと思ってまして。
ほうほうほう。
から、
求人票。
求人票書く。
いきなり超具体的な話来ましたね。
はい、で、人集めなきゃいけないんで、みんな人不足なんですけど、魅力ある求人票にしたいなと思ってると思うんですよね。
うん。
なので、その求人票をチャット GPT で作るっていうのは、これ、まあよかったらほんとセミナーとかでもやるので、セミナー来てもらえると一番いいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
なかなか説明が難しいんですけど、
求人票って、要は企業が、ハローワークとか、まあ、採用、求人サイトとかもそうですか？
あ、そうですね。リクナビとかマイナビとかね。それに載せるときに。
載せますよね。
はい。
そこの時の要件定義みたいなところの話ですかね。
そうですね。そういったことを、綺麗にまとめてくれるんで。
うんうんうん、
よく、まあ、社長が、会社のことを語ってくださいって言って、いろいろ
担当の方がね、いらっしゃって、ヒアリングしてくれて。
はい、ヒアリングしてくれて、はい、それを、もちろんまとめてくれるとは思うんですけど、それを本当にテキストにさえしてしまえば、あといいストーリーとかは、チャット GPT が作ってくれるので、AI が。
あ、そんな感覚で使ってます？
使ってます、はい。
要件定義はね、訂正情報としてただ入れていけば、箇条書きベースでできるイメージはありますけど、
はい、
ストーリーテーリング的なニュアンスもできる。
そうですね。ストーリーとかも作ってくれるので。
ああ、そうなってくると確かにね。それはすごいですね。
そうなんですよ。だからそういうのをやっていくっていうのが一つ、まあ、中小企業ですぐに使いこなせるところなんじゃないかなと思います。
確かにね。ちょっと今、あれですね。どのぐらいの肌感でどのクオリティが出せてくるのかっていうところがね、なかなか伝えられないんで。イメージが湧かないです。ですが、久野先生はあらゆる求人とかやってきて見てもいると思うんですけど、十分耐えうるよっていうのが、チャット GPT とできちゃう。
最後でも人間手直ししなきゃいけないなと思うんですけど、うんうんうん、例えばこれ、担当者が作ると1時間かかるものが、まずそのざっと案作るだけで5分ぐらいで出来上がる。
叩きだよね。
そこから肉付けしていくような形になるので、まあ、社内の時間短縮にもなりますし、その誤字脱字の修正なんていうのはほぼいらなくなるので。
確かに、文字工はね、もう読み込ませてもいいですよね。う
ん、だから、時間も削減できるし、あと、そのデータとしても残せるし。
確かに、あと、文体か。文体とかは、ある程度、この方向の文体でっていうのもいくと、パターンとして、とんでもない数の文体修正とか編集もしてくれるんでね。
そうなんですよ。だからね、例えば若い人に響くような表現で作ってくださいとか、だかそういうことも言えますし、うんうんうん、なんかうちの地域は結構高齢の方が多くって、で少しこう、そういった方が読みやすいような文章でお願いしますとかっていうことも作れるしとか。
そうですよね。なるほどね。求人票とか、ああいったものはもうかなり使えるよと。あと先ほど簡単に出てましたけど、マニュアルとかも落とし込んでるってことですよね。で、内製で言うんであれば、もうすでにロゴデザイン、マーケティングのね、種類いっぱいいろいろやってますけど、あの辺は、ライティングも含めてかなりやってると。
そうです
よ。してたら、もうお時間も近づいてきたんですけども、はい、この話をした、きっかけではなくて、この話してたら、実は、いや、これについてのセミナーするという話を、冒頭でね、今日収録前に教えていただいたので、一週間後に、この配信の一週間後ぐらいになるので、もうちょっと皆さんスケジュール入れちゃってる方はいる子多いかなとは思うんですが、いつでしたっけ ?3 月の。
3月の14日の、2時から3時半まで1時間半ですけど、ね、チャット GPT とロームと、まあ、AI 活用セミナーみたいなのやりますんで、
よかったら。しかも、福野先生自らちゃんと喋るってことですよね。
そうそうですね。ちょっといろいろ。この日のために準備はしてますんで。
本当に無料で、一旦本当にこういう世の中にいろんなね、まだ整理がされてないところを、今自分たちがやっているところの具体的な話も含めて、こんな活用の仕方してるし、一緒に連携していきませんかみたいな話をね、してくださるようですので、非常に参考になる気がしますので、はい、同業の方も、異業種の方もね、特に中小企業の経営者の方とか、 かなりね、その日から使えるみたいなことも教えてくれると思うんで、今回は3月の14日の14時からですかね。
はい。
概要欄に一応 URL 貼っときます。これ、あれですよね、オンラインなんで、募集は上限ないんですか？
募集ないです。はい。ぜひ。
であれば、気軽に参加して OK というような感じですのでね、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。チャット GPT 関連は、引き続きタイミングでね、お伝えしていきますし、久野先生かなり研究してますので、もし質問ありましたら、具体的なものいただけたら一緒に考えたいと思いますので、ぜひいただけたらと思います。終わりましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。